77.1
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を宇南の場合空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この街の街づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの街づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は、自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研 0957-49-1575 まで。
草コナーズ。
発展町空海の友です。諫早の昭和レトロなヨーロッパダイニング、大人の隠れ家でこっそり美味しいお料理はいかが。赤い絨毯の階段が目印。諫早空海で検索してね。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
目を覚まして起き上がったなら世界が変わっていないかな。
令和4年4月11日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜夜10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆さん、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルノン株式会社の神戸美沙夫です。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早2時ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。
よろしくお願いいたします。
秋山大輝です。第2回諫早子ども食券プロジェクトを応援しています。皆様からの寄付金を食券に変えて子どもたちに配布します。町中の飲食店が子ども食堂になります。公式サイトからも簡単に寄付ができます。返礼は子どもたちの笑顔。
始まるよ。
さて今週も始まりました。アシスタント金ちゃんの今日はピンチヒッターですね。ルノン株式会社神戸美沙夫社長、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ね、金ちゃんがね、今日は中小企業家同友会の県の理事会ということで、はい、どうしてもということで、はい、いや理事会とラジオとどっち取るわけ理事会をお取りになりましたね。
はい、
はいはい、そんな感じです、
はい、
よろしくお願い
します。よろしくお願いいたします。
急にね、無理申し上げてすみません。
いえいえ、ありがとうございます。
まあ子ども食券プロジェクトもですね、4月1日からチケットの配布が始まりまして、はい、うん、4月分はちょっと試しで1日から、10日までお配りしたんですけど、はい、累計で1565枚、
すごいですね、
言い換えると1565食分のチケットを配布させていただいて、はい、うん、今エントリーされているのが22店舗ですから、はい、この1565枚の食券を22店舗で、分け合うと、
はい、
こういうことでしてね、
すごい。
で最終日が10日の日曜だったんですけど、はい、10日の日はテレビは来るわ、
うんうん、
女子高生はわしゃわしゃ来るわ、はい、諫早商業高校の皆さんとか、はい、鎮西高校の皆さんとか、
うん、
まあ華やかな、はい、ね、え皆さんで盛り上げていただいて、
う
ん、ずっとこれだったらいいのにって感じですよね。
ずっとそうなるように
囲まれてい
たい、囲まれて、はい、そっちですね、
そっちですね、
はい、
はい、でルノンさんは同じ日、はい、同じ日に週末は駅マルシェ、ね、は
い、4月の9と10に行って、うんうん、そこでも募金箱を置いて、
ああ子ども食券ありがとうございますね、
はい、お母様とかにお話ししたら、あ、そういうことだったらぜひとか、
ああ、ありがとうございます。
例えば子どもさんが自分のお財布から募金してくださったりとか、
素晴らしい、
本当になんか皆さんの愛を感じる、ね、はい、
もうもはや額ではなく、はい、なんかそういう行為自体が美しいよね、
う
ん、
そうです ね、
ね、楽しみですね、はい、諫早オリジナルのプロジェクトなんでね、
そうですね、
はい
はい、
100人が100人子ども食堂っていいなってです
よ、うん、そう言われてました、
何回訂正しても子ども食堂って、ね、はいはい、子ども食券でございましてね、諫早、はい、初から、あ、うん、全国初と言われております、
ね、そうですね、
はい、よろしくお願いいたします、はい、さあ記念すべき152人目のゲスト様は誰もが手にしたことのある情報誌フェイス諫早内田実様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はあ、ラジオ慣れてますよね。
いやいやい
やいろいろ身振り手振りしてもラジオですからね。
そうですね、分かんないですよね。なんとなく皆さん想像してください、はい、想像してください、
は
い、
何を、
あ、こんな感じで雰囲気でやってんだということですね。
あ、ノリノリですね、はい、いやこの間のビファーレンがさ久しぶりにね、
はいはい、第9節、
いや曜日、曜日、
あ、曜日、
土曜日、
土曜日ですね、
土曜日ですね、
はい、土曜日でしたね、
4月9日、は
い、土曜日、内田さんもなんか趣味と実益を変えて兼ねてピッチでなんか写真撮ってましたよね。
そうですね、レンズ越しにねちょっと見てましたけどね、
なんかスタジアムからすぐ分かります
よね。分かりますよね、
うん、すぐ分かります。
ひときわ目立ってますよね。
ひときわ目立ってます。
そうでしょ
う、うん、みんな見てますよ、
はい、だから分かりやすいじゃないですか。探しやすいでしょ。
探しやすいです ね、うん、
ね、
ビビ君か内田さんかっていうぐらい
すごいすごいですね。
そんなにですか、
うん、
すごいすごい。
で9日の日って、はいはい、内田さんあの黄色のビブスつけて、
そうそうそう、そうですそうです。
で9日はビビ君も黄色の衣装だったの、はい、
そうなんですね。そう
か、黄色だったんだ。
黄色のユニフォームを着てたんで、
そこは気づかなかったですね。ツーショットでも撮っとけばよかったですね。
そうですね。
そう、どっちやろうって一瞬わからなかった。
それはあんまりだろう。
みんなに愛されてるビビ君なので。
そう、みんなに愛されてる内田さんでも
ある。そうですそうです。
ありがとうございます。
内田さんってそもそも諫早人なんですか。
はい、はい、そもそも諫早人、諫早生まれ、諫早育ちでございます。
なんとなくどっち方面なんですか。諫早広
い方面的にはですね、はい、西諫早方面で生まれましたね。
西諫早方面、はい、生まれて、
そう、
じゃあその辺の小中ですか。
そうですね、その辺の小中です。
その辺
って、まあ、正木小学校からの、ですね、僕らの家の時にちょうど新庄中学校ができた年で、第1回入学生として入りました。
あの辺ってめっちゃ変わってしまったエリアですよね、
はい、変わりましたね。
山やったでしょ。
山と田んぼが一面に広がってたのが、今も住宅街、
ね、
こんなに変わるんですね。
それで大儲けしたんでしょ。
大儲けしてない大儲けしてない。
それが大儲けなんですか。
一番諫早でも本当変わったエリア、は
い、そうですね、
ですよね、
変わったエリアだと思いますね、あそこにはね、
高校もこっち。
高校もこっちですね。
それで、はい、ずっとこっちですか。
いやいや、高校卒業した後にですね、まあ、僕は、はい、小中高とずっと野球をやっておりましたので、将来的には何かこうスポーツに携わるような仕事がしたいなっていうのをこう、思ってたわけですよ。
はい、
で高校の時に、その時に、スポーツ野球携わるとしたら、どこがあるかと言った時に、まあ、身近なところで言ったらやっぱり福岡、当時はダイエーホークスですね。
なるほど、
そこのダイエーホークスの方で仕事したいなと思った時に、まあ、福岡ドームに就職するためにはどうすればいいのかというのをです、ね、考えたわけですよ。
ゴールから行くんですね。
そうそうそう。そしたらですね、その時、まあ、ちょうどできたばっかりというのもありましたので、はいはい、まあ、倍率がものすごく、まあ、
みんな行きたいんだ、
何百倍だったんですよ。いや、これを勝ち抜くのはなかなか至難の技だなと思いまして、まあ、イベントに関するその専門学校みたいなのがありましたから、はいはい、そこに行きながら、
はい、
これはもう福岡ドームに潜入しようと思いまして、アルバイトみたいな感じで学生時代に。
賢いやり方ですよね。
そうですね、うん、その流れで、人事の方々と仲良く なったり、認めてもらえるような環境になったら、
すごいですね、
もしかしたらチャンスがあるんじゃないかというところから入りましたね。でそうに専門学校を卒業した後に、何度かですね、福岡ドームの方に入社することができて、
はい、
まあ、そこから10年ですかね。
10年いらっしゃったんですか。
10年いましたね、
福岡ドームに。
はい、
どんなことやってたんですか。
福岡ドームでは、ですね、あの当時はですね、福岡ドームはその野球のこともそうだし、はい、イベントもそうなんですけど、あの近隣に3点セットって言って、あのホテルもあります、
はい、
そしてあの、はい、ホークスタウンって言ってですね、はい、いろんな、はい、あります。その3つを全部やらないといけなくて、もうぐるぐる回ってましたよ、いろんなこと。
すごい、
はい、
そう、正社員は本当にいろんなことをしなくちゃいけなくて、もう全ての業務を覚えないといけないというところで、まあ、一番そうですね、あの頃思い出すのは、2ヶ月間の猶予を与えられて、宴会の方に研修行くんですね。で最後の最後で結婚式であのキャプテンって言って、あの新郎新婦を先導する人がいるじゃないですか、
はいはい、
あの役を一番最後にやるんですよ。あれは緊張しましたよ。
研修とかあるんですか。
俺でいいのかなって。
あ、そうですよね。
大丈夫なのかなみたいな、
なんか笑いを期待したとかそういうこと。
そうじゃないと思います。はい、そういうのが一番思い出に残ってるかもしれないですね。す
あ、じゃあもう何でもかんでもですよね。
そうなんですよ、
イベントに関わること。
イベントもだから本当にあの選手のトークショーもそうですし、
はい、
あコンサートなんかもこうよくありますよね。
そうかそうか、
そういったのもそうですし、あとはやっぱりテレビの生中継が入ったりとかもするし、はいはい、本当にいろんなことをしましたね。レストランもそうですね。
あ、
はい、物販関係とか、なんかとにかくいろんなことを学ばせていただきましたね、福岡では。
そんな内田さんが10年の時を経て、
はい、
なんで戻ってくるんですか。
そうですね、行く前にもう30で戻ってこようと決めていったので。
すごい、なんかいちいちなんか節目のゴールを決めてるんですね、はい、
そうですね、
手前で
決めててですね、やってましたね。だから30になる、そろそろなるぞっていうタイミングで、さあじゃあ地元に戻った時に何ができるのかだと言った時に、たまたま一時の結婚式で伊佐屋に帰ってきたことがあって、
うん、
でその頃に、フェイスっていうのを見たんですよ。
うん、
でその頃まだフリーペーパー自体がまだ新しくて、うん、まだほぼ出てなかったんじゃないですかね、はい、先取りでこの伊佐屋の地区でこういうのをやってるところがあるんだというのをまず印象として持ってて、あ、やるならこういうふうに地域に貢献できる、地域の皆様になんか役立つようなあの仕事っていうのができたらなというところからですね。
すごいですね、なんかすごいね、
30歳の時にそんなことを考えて、
はい、そう考えてましたね。
でだから30で戻ろうってことを考えたのはいくつぐらいの頃。
28の頃でした。
28、
はい、
すごい。
そう、28の頃でしたね。
そしたらこう2年計画3年計画ぐらいで戻るストーリーに向けていろいろ準備していくわけね、
は
い、
そうですね。やはりその時にやっぱり福岡でもやっぱり学んだことが一つあって、
はあ、
やっぱり日本人がちょっとなかなか弱いところが、その目標設定の設定を決めること、目標設定能力を身につけることがやっぱり苦手な人が多いから、やっぱり目標達成能力がすごく高いんだそうですよ、欧米のどこの国よりも。でも設定する能力っていうのがやっぱり どっちかというより弱いと。だから目標をしっかりと定めて、ゴールを定めて、そこから逆算していって、ここまでに何をすればいいかというのを決めていった方がいいというのをかなり学んだんで、すごくそこが役立ってます。
すごい、
はい、
すごいな、
はい、 そうですそうです、
ねえ、はい、ゴルフで言えばグリーンのピン、はい、ピンのとこから、
はいはい、
ねえ、
はい、
後ろを振り向いてみるって、はい、なんかこう攻めてこう攻めてみたいな、
う
ん
う
ん、
そういうことですね、そういうことですよね、
そういうことなんですよね、
はい、そうですね、だからお客様とのこう会話というか初めましての時もそうですね、なんかいろいろ例えますね、例えることが多いですね、僕はあの陸上に例えたりよくするんですけど、最初僕がスタート地点にいて相手がゴールいるとして、やっぱり最初ってこう緊張するしちょっとした警戒感があるじゃないですか、
は
い、
うん、 そうですね、
その警戒感をいかにこう壊していくか、ゴールに近づいていくかっていうのをこうストーリーをこう考えて、
は
なんかよくやりますね、
相手の方幸せですねそのお客様絶対、
はい、なんかそういう風にしますね、
すごいな、
はい、
そんな話になるとは思わなかったね
あ、そうですか、あ、ちょっと違いました、方向、方向ずれました、
いや、なんかこうなんか、はい、チャラチャラっていくのかなと思った
チャラチャラでチャラチャラ
深いなと思って、
そうですか、深いですか、
すごい勉強になります、
本当ですか、
うん、すごい、
いや今日来てよかったです
本当にありがとうございます、
そう、そんなこんなで今フェイスにねこう入ってまして、まあそうですね、今年で18年19年ですか、
18年19年、
はい、もう経ちましたね、
まあ頑張ってる内田さんもすごいけど、続いてるフリーペーパーもすごいよね、はい、
そうですね、なかなかやっぱりこう厳しい状況、全国的に見るとですね、やっぱり厳しいというふうに言われているこうフリーペーパー業界ではあるんですけれども、
はい、
はい、なんとかですね今こう皆様のおかげでこう続けることができているというのは本当にありがたいですね、
そうなるとフェイスって何年なんですか、創刊して
フェイスは、まず2000年の7月、あ、7月にですねフェイス諫早版というのが創刊したんですよ、
2000年、数えやすいですね、
はい、2000年の7月に創刊して、で僕が知ったのが2002年か3年だったんですよね、
あ、
はい、
ってことは今年で22年か、もうちょっと夏が来れば22年、すごい、
はい、でそこからあの大村版があったり長崎版ができているという形の流れですね、
すごいな、
はい、
その続けてることがすごい、
はい、
ね、はい、勢いではあって出すことはできるかもしれない、
そうですね、やっぱ継続っていうのはすごい難しいですよね、
難しいですよ、
やっぱ認知させるまでにやっぱ時間がかかりますから、うん、すぐすぐ、
はい、
今のようにみんなが知ってるような媒体だったかといったらそうではなくて、
うん、
やっぱここを認知させるまでにやっぱり相当ですね、はい、時間をかけたと、
と思いますよ、
いうところもありますね、
やっぱり最初は冷ややかでしょうからね、はい、一生懸命してもしてもさ、
そうなんですよ、
うーん、
だから続けることの大切さというのは本当に学びましたよね、
ねえ、また続いてるもんね、
うん、
へえ、それはみんな知っとるはずよね、
はい、
そんだけ続いてればね、
う
ん、
そうですね、
ねえ、へえ、そういうことでそのね仕事がなんかさ、ストーリーが面白い内田さんなんですけど、
はい、
プライベートとの境目っていうのがあるのかな、い
や、これねよく聞かれるんですよ、
うん、
あなたはプライベートってあるんですかとよく聞かれるんですけど、
うん、
いやそういうよくあの実際考えてみたらないなって思いながら、
うん、
なんか自分がプライベートでこれプライベートだよねと思ってることも実は仕事だったり、
うん、繋がってるもんね、
繋がってるんですよね、
だからもうただの飲み会に見えて実は街づくりの人たちと一緒に飲んでるとか、
一緒に飲みながらそのどういうふうな街づくりをしていこうかとか、場合によってはそのお客様のお店に行ってなんかこう
フェイス的にね、
そうです、フェイス的に行ったりとかするケースもありますしね、本当は決めないといけないんでしょうけどね、なんかね僕の性格的にそれができないというか、
いや、その境目がない時代に突入してるので、
う
ん、
は
い、だから僕ね、あのほらワークライフバランスって一頃流行ったじゃないですか、
はい、
あれ死後になるって思っててでもワークとライフの境目がもうない時代になってくるのかなと思ってて、だから僕も一頃ワークライフバランスいっぱい本読んだりして勉強しましたけど、ないなと思って、そもそも論、そんな時代に来たんじゃないかな、だからその仕事自体もなんか不思議な括りに今なってきてるじゃないですか、昔みたいなそのものづくりとかそういったものがもう機械になってきて、
そうですね、
働く現場がずいぶん変わってきてる、
はい、
ワークっていうこと自体が、
そうですね、
はい、みんなが内田さん状態になるんじゃないですか、
うん、そうですね、
そうですかね、
ね、
なんか結構あの媒体作ってても一番最初に思ってたのがなんかこういろいろ固定概念があるのがあったんですよね、その当時なんか例えば作り手の人はあんまり顔出したらダメだとか、なんかこう、名前はちょろっと載せるぐらいの感じの媒体が多かったんですよ、全体的に なんでだろうなって、もっと顔出してどんどん打っていった方が、ね、なんかお客様との距離感とか近いし、ね、うん、近くなるし、いいんじゃないかなっていうので、うん、そこういうのを壊したりとかですね、うんうん、あえて出てみたりとか、
うんうん、は
い、すごい、だからその作る人売る人ってなんか昔はこう区別されてたじゃないですか、
はいはい、
今も一緒になってるから、うん、一緒でいいと思
います、そうですね、うん、はい、うん、
だからその辺がも全然変わってきてるん
ですね。そうですね。
だから農家さんにしても、うん、自分とこでこだわりで作ったさ、うん、お米をもう自分でブランド化して、
う
ん、もう自分でインターネットで販売して、
うん、
やってますもんね、
うん、はい、う
ん、でもそれでも、
はい、
境目って家庭はあるんですか。
あ、もちろんもちろん家庭は家庭はありますね。
家庭はあるんですか。
家庭
は
あります。
家庭も微妙だったりするでしょ。その
そうですね。
完全にプライベートでなかったり、
まあ、ある程度その理解していただいてはいます。
そうでしょうね。
はいはいはい、はい、
うんうん、
はい、
へえ、
そうですね、
はい。いい奥さんですよね。
はい、そうです
ね、
は
い。どこで見つけたんですか。
見つけた。
見つけたのですか。見つけたのはまあこっちに来てからですよね。
じゃあ諫早の方、はい。
そうですそうです。
おお。はい、
エリア的にはどちら方面の。
エリア的には中央の方ですよ。
中央、
はい、なんでそのエリア的な。
いやいやいや、
さっきから
いやあんまり言うとさ個人情報かなと思って
て、エリアだったらまだね、うんうん、広いです
から、うん、広いですから、はいはい、
なるほど、
あ、じゃあいい感じですね、はい、じゃあ実家に帰ったりとかも楽ですね。
そうですね、近いからですね、ね、はい、
いいじゃんいいじゃん、
はい、
ね、
そうですよ、
面白い
面白い、
地域のいろんなことって絶対内田さんいるじゃないですか。
そうですね、本当にいろんなことに携わらせていただいておりますけれどもね、
その中でやっぱり
よく 見る顔がいっぱいいますよね。
そうそうそう、はいはい、これみたいな、やっぱり内田さん的に諫早はこれ俺一生懸命やっとるんじゃみたいなのは、はい、
そうですね、そうですね、例えばのんのこ諫早祭りとかですかね。こののんのこ諫早祭りに関しては僕がその福岡にいた頃にですね、そろそろ長崎に帰らないかなというタイミングの頃に、うんうん、何か人との結びつきを今のうちにつけておきたいなというところで、なんか実行委員会というのがあるというのを聞いてたので、月1ぐらいで会議やるんですよね、
は
あ
は
あ、そこから福岡が来るから、
福岡から来てたんです、
実行委員会に入れてくれと
う
わ
いうことでさせてもらってました、まあ、最初にまずは。でそこでいろんな方とのこうつながりができていったりとか。
でもそれって諫早に戻る準備をしてたんですよね。
そうですそうです、帰る準備のために。
すごいですね、
全く知らない、まあ、もともと地元はこっちですけど、でも10年離れてたら結構分かんないんで、まずつながりを作りたい。
すごい、
なんなんやろその事前準備。
その
普通帰ってきてから
ですよ。
そうっすね、帰ってきてからするんでしょうけどね、うん、先にしておきたいなっていう感じでした。
すごいね、
のんのこ今年はどうなんですかね。
そうですね、もう20年21年2年続けて今中止ということになってます ね。で今年がどうなるかというところで、
今の時期がそのさあやるぞの時期で、うん、
はいはい、
今年ことはやれそうだって散々準備して、うん、秋口になって、あれっていうのが続いてたから。
そうなんですよ
ね、え、
まあ、実行委員会メンバーの皆さんの意見を聞いてると、なるべくね、やっていきたいという意向は持っている人が多いので、ね、なんとか実現できるようにですね、していきたいなと、いろいろ知恵絞りながらですね、はい、
踊るのがこう結構ほら自治体単位だったり、うんうん、学校単位だったりするの で、
そうですね、
はい、そのチームがこう警戒したりとか、
そうそう、そうなんですよ、
するもんね。
そうなんですよ、
そっか、そうです
よ
ね。そう、そう、でマスクどうするの、
本当ですね。
そうなんですよ。マスクをつけて踊るのか。
そうそうそう、ね、そこが議論になるんですよね。
そう、一番やっぱり今議論してるのはその感染対策の部分で、うん、お客様動線とか、
ね、
踊り手の動線とか、
ね、
実行委員の動線とか、そのそれぞれパターンがありますからね。そこをどういうふうにするのか、どういうルールでやるのかですね。そこを今やってますね。
神戸さんは、
はい、
チャキチャキの諫早人ではない、
長崎で、諫早で生まれて長崎が実家なので、はい、で、もう26年ぐらい諫早にいます、
ね、
はい、
その辺の人ってのんのこの思い入れっていうのはどうなんですか。
ですね、私が大学の時に24時間のんのこってあったじゃないですか、
はい、あ、やってましたね。
それに出た時衝撃で、
はいはい、
皆さん楽しそうで 諫早にこんなのがあるんだと思って、うん、大学は県外からたくさん来てたので皆さん喜んで出てました、うん、私も24時間一人ずつ絶対出ればいいチームで出ればいいとか言って、はいはい、賞金もらえるとか言って、うん、若い時そのイメージで、
はいはいはい
はい、なので、結婚してからはもう学校単位とか例えば婦人部単位でするので、うんうんうんその時はすごい大変ですよね。
そうですね。
なんかもう絶対的なものがある、はい、それは楽しむっていうより出なきゃいけないってことだから、はい、
もう義務になっちゃって
るんですよね。そうですね。だからそこをなんかちょっとその大学の時楽しかったものをまたこうできたらいいなと思います。楽しいってことがいいと思うので。
そうですね、うんうん、やっぱりそこっすよね。
そこかな。だから違う、全然違ったですねその時の衣装と。あとでその役とかあるか役員とかあるからですね、
はい、はい、確かに確かに、うんうん、
そう今年できるといいですね。
そうですね。なんとか実現に向けて動いていきたいと思ってますね。はい、
やっぱり、ケータリングカーとか出店とか出るんですけど、うんうん
はいはい、
まあ、県内いろんなイベントあるけど、はい、まあ、やっぱり諫早ののんのこが一番すごいっていう。
すごいですね。
そうですね。
なんだって出演者の数が違いますから。
そう
ステージに上がる人の数が、
ね、まあ、踊り手の延べ人数がですね7000人を超えるということで、うんうん、その7000人でちょっと前のことで思い出したのがですね、一回そのみんなでちょっと一つの目標をなんか勝ち取りたいなということで、うんうん、ギネスに挑戦したことがあったんですよ。
ありましたね。
はい、うんうん、でギネスワールドレコード社に直接行ってですね、東京に行って話をしました。でそうしたらそういう記録がないということだったんで、じゃあぜひ皿を使ったカテゴリーを作ってくれということでお願いしたんですね、
はい、
そしたらですね多分ホームページを見られたんでしょうね。7000人が練り歩くとかなんかいろいろ書いてあるんですよ、うん、ホームページに、
はい、
じゃあ最低人数は7000人だってなって、いやいやいや7000人は延べ人数ですからちょっともう少し設定を低くしてくれって言ったんですけど、もう変わらずでですね、じゃあもう7000人で行くしかないだろうとか言って、
なるほどなるほど、
一回やったんですけどね。はい、
深い話に入ってきますね。これ後半もね楽しくお話し進むと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
社長さん、よう気にしちゃったなった。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレス、ホームページをご覧ください。
令和4年4月11日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルノン株式会社の神戸美沙夫です。
はい、本日は月刊フリーペーパーフェイス内田実様をお迎えしてお送りしておりまして、まあね、諫早のイベントといえば内田さんなんですけど、
はい、よろしくお願いします。
あ、そうか、 入るタイミングは分から
ない。いつ入ろうかなと思って失礼しました。
まあそういう状況なんですけど、まあ、イベントといえば、ね、今日のアシスタントをお願いしている神戸さんも、うん、もう最近ぐいぐい行ってますから。
いや本当にですよね。よく聞きますよね、ルノンマルシェ。
ルノンが本当に最初の方に特にフェイスに無料のところに載せていただいてたの、うん、ずっと何年も前。
あ、そうそうそう、
すごい恩があるんですよ。
していただきましたね。
それを見てきましたっていう方いっぱいいて。
あ、本当ですか。
はい、ありがとうございます。
いえいえ、よかったです。はい、
こういうこと、そういう積み重ねが今につながっているので感謝しております。
はいはい、ありがとうございます。
は
い、
なるほどね。神戸さんもその4月も、はい、また4月の末もあるんですか。4月はもう終わったの。
そうですね、4月はちょ
っと90で終わり、
90で諫早じゃないところでいろんなイベント、
松浦か、
松浦でします。
松浦がいつあるの。
4月の28、29、30です。
は、
3日間あります。
3日間。
松浦
24も違う佐世保の方で小笹でイベントあって、23も長与でちょっとイベントしたりとか。
はい、長崎県各地でやってるんですね。です、
長崎県、
佐賀まで行ってるでしょ。
佐賀、福岡もしています。ちょっと今コロナ禍なので行ってないんですけど、佐賀と福岡の、
すごいよね、
はい、福岡と佐賀のお客様を諫早に呼びたいんですよね。
なるほど、
はい、はい、そう考えて動いてます。
23と24は、はい、アーケード、諫早のアーケードも結構盛り上がる、
うん
ね、23日が100円市、
はい、
ですね。で、24日の日曜日がグーグーマルシェ、100店舗超えるんでしょ、マルシェが。
すごい、100店舗超える、
うん、前回もすごかったんですよ、うん、前回すごかったんだけど、今回はもう増加してますから、
すごい、
どうなるんやろうと思って。
諫早いいですね。もう最近すごくいろんなところで盛り上がって、勢いがやっぱりね、みんなで盛り上げたらいいですよね。
そのマルシェって100店舗あるじゃないですか、
はいはい、
ジャンル的にはなんかこうこまごまいっぱいあるわけですか。
どっちのマルシェ、
あと100店舗を超えると。
24日はグーグーマルシェ、
グーグーマルシェは、うん、ルノンさんはその時は松浦やろ。
そうです、ああ別のとこで、
あ、別のとこで。
24日
は
別で、グーグー
マルシェはあのほら、
五月さん
ベースカフェさんとか、はいはい、あの辺のメンバーが、
アーケードの方たちが、ね、はい、
あ、やるので、そこにすごい勢いでマルシェが並ぶ。
うーん、
まあ、雑貨物販なんかあるかな、まあ、あの食べ物も当然あるし、すごいですよ。
うーん、
NPO 法人シームレスも出ますから。
お、本当ですか。
希望が丘高等支援学校と一緒にコラボで、
おお、
面白いですよ。
積み木
あの木工室があって、はい、そこでこうちっちゃなあの木片を作るんですよ。でそれをバーッとばらまいて、
お、
子供たちが寄ってくるんです。で一生懸命積むんですよ。
いいですね。
積む積む、
楽しそう。で10
個100円ぐらいで売るんですけど、
はい、
飛ぶように売れるんですよ。
積み木ないですからね。
確かに、
そう、まあ、そんなことやったりとかね。まあ、あちこちでね、いろんなイベントがこう復活しつつあり、
うん、そうですね、これからまた増えてくるでしょうね。
はい、ね、
やっぱりこう皆さんやっぱりイベントに飢えてるというか、
飢えてるね、
そういうのは思うんですよね。
はい、
5月は今度諫早でやる
でしょ。そうなんです、5月の3、4、5に
ゴールデンウィーク、
ルノンが諫早をジャックします。
ジャックというのはどういうジャックの仕方をするんでしょうね。、
はい、ありがとうございます。諫早駅と、はい、メガネ橋の前の広場、
あ、広場ありますね、
美歴子どもウィーク2022年とコラボ、
ははは、3つの会社、
そうです、そうです、そうです、館、はい、歴史諫早市美術歴史館、
美術歴史館、
はい、
歴史館、
はい、で 3つで会場で、はい、スタンプラリーも考えております。
はい、楽しそう。
みんなであの歩いても行けるので諫早とかですね、
はい、そうですよね、
はい、なんか諫早を知っていただくこともできるし、諫早、うんうん、の人が諫早で遊んでほしいなと思ってですね、うんうん、
なるほど、
はい、
ねえ、面白いですよ。だからそこにその歴史美術館っていう公の施設が入ってるのが面白いと思う。
いいですよね、
うんうん、
ありがたい、初めてです ね
今まであんまりそういうのこう分離してたから、
そうですよ
ね民間のイベントと行政のイベントとか分離してたのがこう融合してるので、
いいじゃないですか。
お互いの、ね、お客様がいいですよね。
だからこうなんかそういうののこう垣根がどんどん溶けてきてて、
そうだね、
面白い現象が起こってますね。
はい、
5日の日はあの NPO 法人シームレスも少しご一緒し するかなと、はい、なんか、うん、子ども食券のなんか告知ができるような、なんか、うん、一緒になんかやれたらいいなと思って今企画をしてまして、
う
ん
ね、
また細かいこと決まったらまたラジオでお伝えしようと思ってますけどね、
はい
うん
はい、
楽しいですよ。お天気良かったらいいし、ね、
そうですね。
でも雨対策もちゃんとしてるとこが憎いよ。大丈夫です、
バッチリです。
バッチリと、
はい、うん、もう絶対雨は来るので、
はいはいはい、
でワンちゃん連れも OK で、 雨でもワンちゃん連れ大丈夫なところをちゃんと見つけてします。
それがすごいんですよ。
やっぱそこしとかないとですね、もうあたふたしますからね、当日、うん、前日とかに。
駐車場もちゃんと確認して、うん、ちゃんと流れも確認して、
うん、
みんなで遊べるようにしてます、う
ん
う
ん、
はい、
その辺がねプロフェッショナルやんな、
素晴らしいです。
だからその5日の日にじゃあちょっと参加させてくださいってなって、うん、はい、眼鏡橋前の芝生公園だったから、はいはい、雨降ったらどうするとって聞いたら、うん、ちゃんと
対策
あります。
あ、対策されてるってことですね、
はい、もう最初に出店者の方もやっぱり雨だと品物が濡れるから、うん、でも最初からもこう、うん、雨の場合はこうなりますっていうのを伝えてるので、うん、はい、うん、みんなで楽しく、はい、
まあ、まあ諫早はその市役所前の芝生広場が結構いろんなイベントだったんだけど、はい、
う
ん
う
ん、
よく使われてますよね。
雨降ったら最悪なんですよ、あそこ。
そうですね、確かに、
そかそか、
うん、だからそこら辺が対策打たれてるんで、うん、すごいなって、
うん、
雨晴れたらここ、
そうです、
雨降ったらここっていう、はい、その2段階になってるのがすごいと思ってね、うんうんうん、思ってます。
そうですね、いや、うん、それが大事ですね、雨天対策がしっかりしとかないとですね、
は
い、
素晴らしい、うん、新しい形だと思います、
はいはい、あ、楽しみですね、 3,4,5、
はい、
フェスにも情報を、は
い、よろしくお願いします、
はいはい、
情報がなんか載るらしいので、
はい、よろしくお願いします、はい、
見てくださいね、4月の末、
はい
はいはい、さあ、BGM アキラ太田を聞きながら後半入ってきますよ、はい、邪魔する悪い夢は食べてやるからお休み、もしも僕が馬のように優しい瞳を持っていたならば、君が一人で寂しい時にずっとそばにいてやれるんだろう。もしも僕が象のようにでかい耳を持っていたならば、ため息一つも漏らすことなく君と。
社長さん、いらっしゃい。
さて後半は私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽくですね、フェイス内田実さんとお話を続けたいんですけども、長く続いてるフェイスですけど、はい、まあ、どんな思いでねフェイスの発刊を続けているのかなと、はいはい、それで毎月その締め切りとか結構大変思うんですよ。
そうですね、やっぱりそこはもう絶対つきまとうことなんですけど ね、 毎月ありますからね。だからもう 2,3 ヶ月先のことをずっとこう考えながら動いてるっていう感じですよね、
うん、
毎月ですね、はい、
やっぱりその続けてるその支えになってるものって何なんですか。
やっぱりですね、まあ、フェイスっていうのは顔じゃないですか。
ああ、
まあ、いろんな顔ありますよね、怒った顔も笑った顔も、うん、いろんな顔がある中でやっぱり皆さんの笑顔っていうのが、はい、やっぱり僕らが支えられている一つのものなんですよね。うん、だから例えばお店さんがフェイスに乗っててたくさんのお客さんに来ていただいたっていう笑顔もそうだし、僕らが取材に行った時に笑顔でこう接してくれる人たちの顔もそうだし、
はいはい、
そういったこういろんな人たちのこう顔っていうところ、
うーん、
ここがやっぱり一番こだわってるところです。
なんで今日そんなにいい話ばっかりしてるの。
深い深い。
普段しないもんねやろ。
すごい
感動、
本当に感動します。
あのさ表紙の、ね、表紙素敵な女性がずっと、
はいはい、
あれもずっと最初からそうなんですか。
そうですそうです、最初からもう本当に地元の方をということで、一般の基本的にはその素人さんっていうですかね、はい、もう地元の方のモデルさんを使うんですけど、はい、なるべくその諫早だったら諫早の方、
そうですね、
はい、もう地元の方です、うん、超あのローカルの感じで行きたいなと。
なるほど、
そしたらあの誰か例えば知り合いが大体乗ってるわけですよ。そしたらそれをネタにいろんなこう話題で話すでしょ皆さん、はい、そこが狙いなんですよね。
よくわかります。
これが一番新しいやつ。
これ新しいやつです。
一番新しいやつ
ですよね。
どこで見つけてくるんですか。
いや、あのですね、これもう本当に応募が結構来るんですよ、モデル。だから例えば今日応募されたとしてもすぐは採用されなくて、そうですね、早ければ半年後でしょうかね。
あ、そんな感じ。
半年もしくは1年。
誰が選ぶんですか。
まあ、まず僕が大体この辺をリクスアップしてですね、あの選別して、でみんなに、うん、あのスタッフの方にみんなにこう投げかけをして選んでますね。
かわいい、
ねえ、
うん、かわいい。
よく見つけてくるな。
いや本当にもうたくさん応募いただきます。
いや表紙だからですね、はい、そうすごい記念になるし、はい、お仕事にもつながると思う。
そうですね、うん、ねそうなんですよ。
これ写真も内田さん撮ってるんです
ね。写真も僕が撮ってるんですね、
いいよいいよとか言いながら
撮る。いいね
って言いながら撮る
すごいですね、
うん、写真も撮らせていただいてるんですけど、
それがまたすごいでしょ。
すごいですね、はい、
だから写真も本当になんか奥が深いというか、もう難しいですね。なんかもう日々勉強させていただいてるんですけど ね、
はい、結構なんかこう自然体をこう捕まえてる写真なんで、ね、はいね、あんまりこう
ちょっとうっすら影を作ってみましたけど。
本当ですね、
影意図的に作ってるんですか。
そうそうそう、それ
ライティングで、
はい、はい、ライティングで、
あるやつ、あるライティングで、それともライティング作って、
でもライティング持ってきてですね。
ああ持ってきて、はいはいはい、ああすごいな。
そうそうそう、
影をつけるんですね、
はい、
これ今あの並んでるフェイスですよね。
そうですそうです、
今皆さんぜひね手に取って影、
はい、
影を見てみてください。
モデルを見てください。
いやいや、モデルはもちろんやけど、影に気づいて、
あ、気づいて、あ、そうですね、気づいてほしい。
はい、
うん、
ねえ、すごいな。
そうそうそう、はい、
そういうとこ知らんかったな。
はい、
知らんかった。
いやだからもう毎月、
知らんかった。
あ、そういう効果音もあるのね。
そう
で油断してるんですよ。
そうすごいですよね、これね、
は
い
は
い、
油断して要求してやっと出てきますけど、
ね、なんかわたわたってしてるのが分かって、
はいはいはい、そうです、
裏側がすごく面白くて
面白いですね、
はい、
そんな内田さんこれからどうしたいんですか。
は
い、
あ、これからですか。
未来は決めてるんじゃないんですか。
ですね、はい、まあ、紙媒体だけではなくて、当然その今のスマートフォンのこれだけ普及されてる、はい、世の中ですから、ネット環境ですね、こういったところももっともっと充実させながらですね、うんうん、紙は紙で必要としてる人もいる、うん、でネットはネットであるでしょう、うんうん、そこを両立させながら、これ今後も同じようなコンセプトは崩さずにですね、うん、進めていきたいと思ってますし、うん、そうですね、あのフェイスの方でもいろいろ合コンの企画とかですね、
うんうん、
まあ、諫早町コンですね、はい、そういったのもずっとこうコロナ禍前はよくやってましたんで、
うんうん、
あのやっぱり問い合わせあるんですよね、やらないのかと。
ですね、
はい、なのでぜひそれも復活させていきたいなっていうのもありますし、
うん、
あとはやっぱりこうスポーツの街諫早っていう風に諫早市が歌ってる関係もある、うん、ありますから、まあ、せっかくああいう球場もできてますしね、
はいはい、
で僕も野球を携わってた身として、
はい、
あのぜひ あそこの球場を使ってですね、はい、あのプロ野球の試合とか、
明日はフォークス戦ですよね。
フォークス戦ですね、一軍の試合、
明日、
ビッグ N スタジアムでありますんで、
はい
はい、ただ一軍の試合に関してはちょっと規模的にはですね、
ちょっとルールがあるんでしょ、
はい、あるんですよ、1万5000人以上じゃないとダメとか、内田設備が必要だとか、いろいろルールがある中なんでちょっと難しくはあるんですが、そのウエスタンリーグの試合はもう十分いけるということで、
うん、
あのホークスの球団からもお墨付きをいただいているので、まあ、あとはどのタイミングでやるかどうかというところの話ですね、はい、
もプロと紙、あの一軍と紙一重の人たちやからさ、
そうですそうです、
ね、
はい、
うん、いいと思いますよ。
そうすることだから、僕らもやっぱり一番子供の頃に思ってたのが、やっぱりそのプロの選手とこう関わることというか身近に接することがやっぱりなかなかなかった環境だったんで、いやこういうのそういう環境があると子どもたちすごく嬉しいだろうなっていうのがあったんで、
やっぱり見せた方がいい。だからその
したいですね。
バスケのさ、ベルカもそうじゃないですか。もうそこら辺の体育館でね、頑張っとるプロチームがさ、B2 に上がろうとしている、そういうゲームをさ間近で見れるっていうのはね、 すごい、まあ、ビファーレもそうやけどさ、
そうですね、
今はぜひ野球もね、
はい、
うん、私は明日行きますけど、
あ、私も行きますけど、
明日なんかユニフォームもらえるんですよ。
私ももう、お願いされてましてですね、もう本当に球団の方からも、
もらえるんですか、
全員プレゼント。
あ、そう、そうなんですよ、そのユニフォーム付きのチケットが販売されてたということで、
そうなんですね、
はい、で私は多分 L で大丈夫なんで無料プレゼント、
はい、うんうん、
ね、内田さんは多分 3L なんで100円なんですよ。3L は100円、
L ではちょっと入
りたら大丈夫ってことですね、
はい、ちょっと入りきれないですもんね、はい、
それでも100円もね、
そうですもんね、
いいですね、
そう、全然いいです、うん、
はい、ユニフォームよ、 T シャツじゃないよ、
はい、すごい、
はい、うん、
ずっと着れますね、
着れますね、
うんうんうん、そうです、着れます、着れます、
そうね、
はい、
ビファーレの応援の時にいいかもしれない、
うん、あ、いいですね、いいと思います
そう、だから本当にもうフォークス、まあ、そういう野球もそうですけどね、そうやってただチケットを売るだけじゃなくて何か得点をつけて売るっていうのをですね、うん、もうどんどんやってますよね、
うん
うんうん、付加価値つけてですね、うん、はい、
やっぱりプロのゲームはね、明日雨は降らんのやろ、多分
明日だけ雨じゃないですね、
いや明日は降らないで、うん、降らないですよね、
降らないです、
いやもうこれ3年前も僕行ったんですよ、
は
あ
は
あ、まあ、あの日はもう大雨で、大雨の中みんなカッパ来てですね観戦したわけですけども、今年はどうにか降らないで、
降らない、降らない、
明日私が行くんで大丈夫です。
あ、そうですか、
晴れますね、
はい、晴れようですか、
晴れようだと思います、
だと思います
さあ、チャイムが鳴りましてラスト3分なんですけど、はい、社長さんいらっしゃい、ラジオ慣れした内田さんですけどいかがでしたか
いやー、楽しいですね、やっぱりね、
楽しいですよね、
うん、まあ、別の番組でこうちょくちょく出ますけどね、はいはい、またこう新鮮な感じで、
はいはい
はい、今日出演させていただきました、本当に嬉しかった、
楽しかった、私も新しいなんか内田さんに出会った感じがして、
そうですか、
うん、
嬉しいです、
なんか死と仰ぐべき人だと
本当に、
うん、
本当に
はいはい、
番組やってメッセージをいただいております、
ありがとうございます、
こちらラジオネーム大輝さん、
はい、
こんにちは、大輝です、聞いてますよ、
ほう、
上野屋さん昨日ありがとうございました、
昨日ありがとうございました、父ちゃん名刺作ったかな、マネージャーの
食券配布、昨日は風が弱く少し暑く感じましたが、日曜日ということもあってたくさんの子供たちが来てくれましたね、よかったですと、
うん、
大輝くん以上です、そしてラジオネーム金ちゃん、
あ、金ちゃん、
内田さん素敵な人生体験、私も直接お聞きしたかったです、
ありがとうございます、
お会いできる日を楽しみにしています、
あ、楽しみにしてます、
あ、今から2次会か、
コベさん今日はありがとうございます、
はい、
イベントも素晴らしいですがラジオアシスタントもバッチリですね、
ありがとうございます、う
ん、おちゃん、あきらさん、今日は若いアシスタントで喜んでるでしょうね、金ちゃんは理事会行ってきますってことを言いただきました、
あなたは理事会選んだわけですから
そしてトミエちゃん、ドリカムさんからもラジオ聞いてますね、
ありがとうございます、いつも
ありがとうございます、
今俺のりっちゃんからもスマホに連絡が入りまして、よ、晴れ男って聞きました、聞いとるんやんと思って、
うん、明日は晴れます
明日晴れです、
はい、
ねえ、面白かった、すごく勉強になりました、
本当に深かった、
目標かです、
目標設定
頑張ろう、はい、
頑張ろう、ね、
びっくり、はい、
うん、
さて次週ですけど4月18日月曜日、記念すべき153人目のゲスト様は大型クレーンの会社なんですね、石橋工業さんですね、うん、でかいクレーン、いろんなところでまた大活躍をされてまして、まあ、クレーンもそうだけどいろんなこうイベントこととか、いろんな地域の活動でもご活躍の中村愛様にですねお越しいただく予定になっておりますので、よろしくお願いします、通称愛ちゃんですね、
うん、
昨日も一緒でしたけど、子ども食券もね一生懸命やっていただいてお世話になってます、あのね、JC 去年まで JC、
そうです ね、 ね、 JC でしたもん ね、 ね、はい、よく存じてますよ、愛ちゃん
今卒業されてね、
うん、
で暇やろって言ったら今新幹線のことを今やられて、
そうなんですね、
うん、暇じゃないですって言われて
でもまあ積極的にねいろんなことに関わってる方ですからね、そうそう、またいろんな話が聞けるんじゃないですか、
ね、来週も楽しみです、
はい、
ということでお別れのご挨拶をしましょう、フェイス内田実様もご一緒に、せーの、
また来週、バイバイ、
人と町の源であり続けたいと考えているフェイス、これからもよろしくお願いします、フェフェフェフェ、
そういうのもありなんやね、
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、昭和レトロな空間と美味しい料理を、雲南の場合空海、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。